が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございま す。
7月も終わりでございます。
はい、
ラストですね。
なんと、
はい、
本日ゲストの、
もう先週のテイストとは全く違います。
考えてみたら初なんですよね、ゆき
さん。誰、あ、
ゆきさん、今日のゲストの方、
はい、
ね、考えてみたら、
はい、
初めてですね。
もうすっかり東京の人になって
喋ってもいいですか、ゆきさん。いいの、なんか一生懸命笑いこらえながら。
いやいや、なんかテンション低いですね。
いやいや、な
ことないですか。
今日から俺東京の人になるせっせせっせと東京の人になる長渕剛の歌、
はいはい、
鹿児島から
鹿児島から、うん、鹿児島から
薩摩大御所の渡辺幸男さんで、
はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
なんかそのビリーさんの、
う
ん、なんかの番組にこの間出たんですか。
そうです、はい、
させていただいて、
見ていただきました。
ほんでなんか本が出るという。
そうなんです。
自分で拍手してみましたね今ね釣られて僕とビリーさんが乗っかった感ありますけど、
でも初めての本なんですよね、
はい、もちろんです。
はあ、
まず本の説明する前にユキさんの説明からした方がいいんちゃいます。
そうですよね、
うんうん、どんな人なんですか
って。どんな人なんですか。
どんな人なんですか、うん、この人はね、
はい、
見た目べっぴんさんですよ。見た目べっぴんさんなんですけどね、
はい、
笑い方に品がない。もうね、もうこの笑い方だけ、なんか笑い方強制講座とかどっかにないんですかね。
知らないわ。
笑い方がほんまこう品がない。
最近よく言われるので、
うん、
そろそろ直そうかと
言われるんですか。
しょっちゅう言われます。
ほら言われるわ。
もう、ね、どこ行ってもあそこにいたでしょうとか、
うん、あ、笑い方で分かるんや。
しゃべくりのあれにも入ってます。
そうなんですよ。一回、公開収録を、うん、そのまあまあ、みるみる元気が湧いてくるっていうのをその懇親会の場でさせてもらったことがあって、
はいはいはい、
でめっちゃ大爆笑してる中で一つだけ突き抜けた笑い声があるのがゆきさんなんですよ。あ、今遠慮しながら笑ってるでしょ。卑怯ですよ
今。なんかうわうわっていう、もうなんかなんかこのせっかく見た目べっぴんやのにもったいない。
気をつけます。
はい、
まあ、まあ、鹿児島出身で、
はい、鹿児島出身で、
はい、そう、
まあ、一言で言うなら美容家。
そうです。
美容家ってなんすか。
美容業に携わってる人は美容家ですよ。
講演家とかさ、
はい、
治療家とか
自称ですよ。美容家は世の中の人は。
そうなんですか。
誰が認めるわけでもなく自分が認める。
へ
え。そうですよ。
あの街でこう変な話、化粧を売っとる人も美容家なんですか、言うたら。
そうです。
そりゃそうや、
うん、
美容院さんなんかを美容家、ネイリストも美容家、
うん、まあ、美容道みたいなものに突き進む人が美容家、
はい、美容道。
ほう、
だってそう思うと、
はい
はい、なんか経営者とかもね、あの経営者っていう言い方する人と、
うん、
僕ね、経営者って自分のことを言うの嫌なんですよね。なんか経営者って、なんか社ってこうなんかものじゃないですか、
はいはいはい、
なんかこうなんかこう犯罪者みたいな。
そこ来る、そこ来る。
でも事業家っていうと、
家の方がね、
家の方がだってあの悪いことする人もね、悪いことして捕まったらそれはもう犯罪者なわけでしょ。
はいはい、
そういうのね、なんか地下で爆弾作ってたりとかするような人たちって、うん、活動家とか言うじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、
なんかそうなるとなんかそこに哲学があるような気がする。
そうか、思想家とか
言う。思想家とか。だからこのカとシャっていうのはね、なんかレベルが違うような気がする。
すごい素敵。使わせていただきます。
うん、なんで僕は自分は、いや僕はもう事業家として頑張っていきたいんですって言って、うん、なんか経営者っていうね、物扱いを自分で自分にしたくないなっていう。
なるほど、ね、
ちょっとさざ波からスタートしてます。
喋っていいですか。
どうぞ。
でも私は
そうやって手を挙げて喋らないと喋る暇がありませんから、この番組は。
あの日頃
まあそうこう言いながらちょいちょい撮るからね。
かぶせ
る。俺はもう、ね、ビリーさんの聞き方講座を聞いたことがないから。 いかにして人の話を横取りするかみたいな、美味しいとこは全部もらうぞみたいなですね。
で日頃、
はいはい、
エステティシャンの人材育成をしてるんですね。
なるほど、
うん、はいはい、
でエステティシャン全員に言うんですよ。皆さん全員が美容家ですから、それが言い切れるか言い切れないかだけの話、
プロ意識があるかどうかみたいなね。
そうです、
ね、
そうです。
いやこれねまた話変わりますけどね、はいはい、まあ、ゆきさんいいかな、また今日はのんびり、まあ、
のんびりしてます。
今週は、まあ、準備運動のつもりで、
ま、来週来てもらい
ます。来週また来たらええかな。
わかりました、どうぞどうぞ。
本を宣伝せない感じが。いやいや、この間ね、
はい、
それこそ僕大阪でご飯食べに行ったんですよ、
はいはい、
うん、でね、まあ、知り合いと2人で、まあ、飯行こうかいう話になって、で、まあ、何気なく歩いててね、なんか見つけて入りゃええやろぐらいのノリで、たまたまふっと入ったんです、あるお店に、
うん、
で、まあ、それも外にこう通りに出てた看板を見て、
はい、
なんかうまいかどうかわからんけれど、うん、まあ、映画なんでもっちな感じでね、でそんな莫大な期待をしてるわけでもなく、うん、まあまあ入ったんですよ。でそれこう通りからちょっとこうビルの横の脇道みたいなのこうちょっとね30メーターぐらい入ったところにこうあるような感じなんで、うん、はいはい、その通りからシュッと入れるという感じとちょっと違ってて、
うん、
なんで奥まってはいたんですけど、まあええやんって言ってこうシャシャッと入っていって、でだからお一人でやったらっしゃって、でお店はとっても暇だったんですよね、うん、で僕ら以外にあと一組しかいてなくて、でこじゃれた雰囲気なのに、なんかで食べてて、まあ、その爆発的に美味しいものがあったわけじゃないんですけど、でもまあまあ食えるし、なんか、まあ、こんぐらいの値段だったらまあまあかなと思いながらも、まあ食べて飲んでみたいなことこうしてたら、そこの店主がね、ちょっと実はまああんまりお客さんが入らないんだという話をこうし始めてきてね、であそうなんですかって、でね、この通りからこんだけ30メーターぐらい奥まったところにあるというのがやっぱりいまいちよくねえんかなとか、なんかやっぱその看板見て入ってこられたんですかとか、そうですよって言ったら、よう入ってきてくれましたねって言って、一元さんがほんま入ってくれへんって言って、でもういつもこんな感じで一組とか二組とかみたいなんで、ある日なんて坊主の日がね一人もお客さん来えへんかった時が3日続いたって、で1日目はね、まあ、明日来るかなと思って、
はい、
でも2日目誰も来なかった時、
はい、
もしかしたら明日も坊主かもしれんって、でそう思って3日目がまた坊主だった時、もう夜眠れなくなったって言って、ほいでこういろんなこと話すんですよ。ほいで僕ね、あそうなんて、あそっかって、でも頑張らなあかんよなみたいなこと言って、まあ、話合わせて喋ってたら何ぼでも喋れるからね。で聞いてたら、僕半年前までサラリーマンだったんだと、
はいはい、
で脱サラでやってるんで、
はい、
素人だからダメなのかなとかね、でそれでもなんか美味しいものを提供したくてとかっつってこう言うんですよね。でね、自分なりにいろんな料理人の人とは友達らとかからもいっぱいアドバイスももらって、はいはい、どうこうこうこうってこうやってこう言ってき始めた時に、僕もやっぱね思わずこう気づいてしまって、
はい、
あのねって、その話をするのが良くないと思うよって、
あ、なるほど、
僕たちお客さんはねプロの料理を食べに来てるんですよって、あなたが半年前までサラリーマンだったかどうかなんて、
はい、
俺たち客には関係ないんですよって、そうそうそうそう、あなたがどれだけ自信満々に俺の料理を黙って食べろぐらいの、そういう気持ちで一生懸命仕事をするところに応援したくなってくるんですよって、だけど今俺聞いた瞬間残念だったって、
ね、
僕は素人が作ってる料理のお金払いに来てんねんやって、でそう思った瞬間今まで食べた全ての料理の味が美味しく感じなくなってしまった、素人が思いつきで作ってんだろうなって、でもねあなたがそこに立った以上はもうプロなんですよって、だからどんだけそれに自信を持ってやるかが僕は大事なんじゃないかなって、そういう話をすること自体がって言ってしまったがために、僕はまたしばらく経ったら彼の様子を見に行くんですけど、
そうやろな、
なんておっしゃってましたその方は。
その通りですって、
うん、
ああ僕に原因があったんだなっていうようなことを、まあ、ちょっとねそういうふうになんか言ってやったんで、なんかいやいや別にほら説教がましいこと言うつもりでここ来たわけでも何でもないんでって言って、
うん、
でもそういうことをこう聞かさせられるとね、なんか感じるものはそういうものを感じるかなみたいな、
でもね気づいて、
そういうことが美容の世界でもあるわけでしょ。
ありますよ、
ね、エステティシャンとして仕事をしてたらね、
美容をお預かりするわけですから
直接肌に触れ、
私はそのプロの覚悟としてすごい大事にしている儀式があるんですね。
儀式ですか、 どうぞ。
もうまずね、はい、研修開始直後、うん、もう自分の自己紹介もそこそこに、うん、メイクポーチをねカバンの中から出してもらうんです。
なるほど。
でそのメイク
ポーチ、うん、みんなが自分で使ってる個人のメイクポーチ、
ご自分のものをね、うん、机の上に並べてくださいって言って、
必ず持ってるわな、
はい、そのメイクポーチの中のすべてを机の上に出して全部チェックするんです。あ、もうそれはそれは汚いです。あ、だからこれは自分をきれいにするものさえきれいにできない人に、うん、お客様の美容をお預かりできますかというところから直してもらう。
なる。
だから本当メイクポーチがきれいじゃない人はもう美容業に携わるかこう自信がないんでしょうね。
うん、根元が定まってないという、う
ん、そうね、
ことでしょうね。
もろ人間性が出るんですよね。そこに
そうもやっぱりね、女性としてもどうかって思いますしね、
はい、うん、自覚と覚悟でしょうねそれはね。うん、
ちなみにそのこの人素敵って思う方の美容ポーチの中身っていうと どんなんなんですか。なんか変な質問しました。気になりません。例えばこう、うん、まあまあ誰かと女性とご飯を食べに行きましたってところで美容ポーチの中がスッとこう見えたとしたならば、う
ん、美容ポーチの中が
見えへんか。
見えへん
から。ちょっと見えへんから
美容ポーチ。
じゃあ理想ね、理想のメイクポーチ。
そうそうそう、そういうのが聞きたかった、
うんうん、だからその、
うん、理想のメイクっていうの
が高級なポーチじゃなくていいわけですから、まず、はい、まず外のまあ、ポーチそのものが綺麗かどうかですよね。やっぱりね、汚れてる方がすごいんですよ。へー。すると一旦ポーチを開けると、はい、化粧品メイキャップ道具なんで、
はい、
あ、
なんか観客の女性の方がこう興味津々で聞いてくれてますね。
ちょっとなんか、あの福原純ちゃんの 嫁の化粧ポーチ出そう出そう。
おお、チェックですね。
やっぱりほら、うん、ファンデーションとかはい、アイシャドウとか、はいはい、粉じゃないですか。あ、どうしても、ね、中がこう出ちゃって、
ちっちゃな化粧ポーチやな、
汚れちゃうんですね。 あとね、大抵多いのがファンデーション用のスポンジ、うん、じゃん、これファンデーションでしょうか。これです。
というわけで
これがこれまずね、これがね汚れて
ファンデーション、
あ、
スポンジがもう茶色になってますね。
でもこれは100円ショップでいっぱい売ってるんで、
はい、
せめて2日に1回洗うこと、
うん、で、なるほど、
まださ、はい、鏡がさ、鏡として機能してないじゃないですか、こう指紋がついてて、
うん、くすんでるというか、
ね、はいはいはい、でこれも、まあ、1回ティッシュで拭けばいいだけの話ですよね。でもこれをきれいにできるようになったら、
はい、
やっぱり例えばエステサロンだったら、はい、私たちの使う業務用をきれいに使うとか、お手洗いの水はねをきれいにするとか、やっぱりこうそういったことも身の回りのきれいができるようになるんです。あ、でもきれいですよ。
おおっと、
うん、ね、最小限のものを持ち歩くっていうのも鉄則だと思います。でも大体皆さんね、中を見ると本当に汚れてるし、
内側ね、化粧ポーチの内側が、外側はなんか綺麗に見繕っとっても内側が、
もう、もう一つ指紋取ったよ。それで
そろそろ新しいの買いましょうか
いやでもこれ女性にしたらすげえ小ぶりなポーチじゃない。
そう、小ぶり小ぶり小ぶり、
ね、
でだから多分、ね、荷物が少なくされてらっしゃるんでしょうね。とってもいいことだと思います。だから所持品
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明の故郷大杉谷に遊びに来ませんか。夏限定、流しそうめんに鮎のつかみ取り、ゲームや携帯では体験できない遊びがここにあり、一度来ればまた来たくなる。8月14日限定、鮎のしゃくりイベント、中村の故郷で昔からされる伝統漁法鮎のしゃくり、竿先に引っ掛け針をつけてシュノーケルを使い優雅に泳ぐ天然鮎を引っ掛ける、まさに狩り。取った鮎は河原で塩焼き、その場でお食事ができます。もちろん中村文明も参加します。お知らせに、黒船リゾート円屋オープン、1日1組限定の一等貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。 いらっしゃいませではなく、お帰りなさいで皆様をお迎えいたします。お知らせ3、全国3カ所で限定開催した中村文明のどうしても聞いてほしい話、飛び出せ日本、かわいい子には旅をさせよ、その公演を収録した DVD が7月26日にリリース。どの高校に行くか、どの大学に行くか、そんな選択肢だけではもったいない。子供たちの可能性を広げる場所は日本ではないかも。少し変わった選択をした若者にスポットを当てた中村文明特別講演会、次男の日向も特別参戦、ぜひお買い求めください。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
のやっぱり綺麗も大事にしているの。
それはあるよ、だって料理人だってそうよ。調理場を綺麗にね、もうピッカピカに掃除する料理人はやっぱり美味しい料理を作る、で料理が丁寧、
と思います。
もうそれはもう鍋の底までピッカピカにする、そういう人たちも習慣になっててね、
でもまあ本当にエステサロンでも売り上げのいいサロンと悪いサロンは行ってすぐ分かります。環境整備が整ってるか整ってないか、ね、スリッパ一つちょうどこのかかとあたりが黒ずんでるとかね、もうそれで、あ、もうまずいなとかって思います。
いや僕らもね、飲食の仕事してて、それはもう佇まいもなんか打ち水を売ってらっしゃったりとか、あ、気を使ってらっしゃるなとかね、で和食のお店とか行ったりすると、僕はあの座布団に座るときに、あのお店とか旅館なんかでも座布団の向きがちゃんと前向いてるかどうかっていうのはつい僕はチェックします。
なるほど、
座布団ってあの なんていうの、三方は、あのミシンで縫ってあるんですよ、ある一辺だけがミシンの縫い目がない、それを前側に置くというのが一応
向きですからね、
和の作法さ、なんで一流のというかちゃんとしたお料理屋さん行くと、もう全ての座布団が前側が前に必ず置いてある、でも知らないところはもう、
そうですね、左向いたり後ろ向いたり前向いたりと、
あの座布団を座った瞬間チェックしただけでね、もう食べる前からうまいって頭の中に、もう洗脳されるところがあるんで、
品格ですよね、おそらく。
なんでだからっていうのもあんねんけど、だから僕逆をつきたくなるところもあって、めっちゃ汚いのになんでこんなに長く経営できてんのかなっていう、その見るからに外から見て汚いのにお客さんが入ってたり、もう何十年とやってるねこのお店っていうのは、その汚さを超越したその向こう側にどんな魅力を持ってるからお客さんを集めてんのかなっていう、そこを知りたくなってくるんですよね。なんで僕はね、汚い店入るの大好きなんですよ。小汚い店、またあのいつも何遍も話してるあの店の話になっていくんです
けど、それマス
されます。純ちゃんはね、純ちゃんは話になっていくんですけど、
この前そういえばリスナーの方がそこの店に行ってくれてですね、でその人から僕感想をいただいてですね、
フェイスブックに上がってましたよね、
で、まあまあフェイスブック上ではなく個人的にメッセージのやり取りしとったら、その人が面白いことを教えてくれて、あの聞きましたよって言ったんですねって言ったら、あの感想を聞きましたと、最近この店に面白い人がやってくるんだ、中村さんって言うんだけどねって言って、
マスターが
あの何も言ってないのに、
何も言ってないのに、マスターがその聞きに行ったリスナーの方に教えてくれたって言って、すげえな、
中村最近また行ってたら、また来てたよ、ふみちゃんのファンがとか、ちょいちょいなんか来てくれてるみたいな。
そうなんですね、
まあまあ美容の話に戻して、
そうです、軌道
修正してください、ビリーさん。
せっかく宣伝のために東京から神戸まで来てくれて、
わざわざ、はい。
でまあタイトル、
それ、
そのまあ美容の指導をしたり、
はい
ね、社員教育みたいなことをたくさんやって、で、まあ、要は美容のコンサルティングみたいな感じやね。
そうですね、プロデュースコンサルが仕事です。
でなんと最近本を出そうという話が出版社から、
おめでとうございます。
そうなんです、本当に、なんかね、いつかはって思ってたんですけど、去年講師オーディションっていうのに エントリーしたんですね、うん、でファイナリストに選ばれて、はい、グランプリは取れなかったんですけど、うん、そのファイナリストの時に審査員をした方の中に出版社がいらっしゃって、
ウェーブ出版、
そうウェーブ出版さん、渡辺さんぜひ本出しましょうよってお声をかけていただいて、もう忘れもしない2月9日私の誕生日肉の日に出版社に初めて行きまして、トントントンと進んで、
はい、
7月31日今日、
はいはい、今日でございます。
あ、今日発売、
はい、全国の書店にはおそらく8月2日あたりに配本されます。これね、綺麗でなければ稼げませんっていうタイトルも文明さんにも何度もね相談したんですよね。
綺麗でなければ稼げません。
はい、こちらが
どんだけ上から目線なんだと。
発売の本のタイトルでございます。
そうなんですよ、すごく悩んで本当に悩みましたけど、
めっちゃ攻め
てますよね。でもですよ、私は美容の仕事だし、
はい、
エステティシャンを育てるわけですから、
はい、
当然なんですよね、
うん、
ご自分が商品だから、
うん、
だからそれをずっと言い続けてきて、じゃあ美容業界外はどうなのって問われた時に、
うん、はい、
一緒だと思うんですよ。だってさ、ウォーリー女性綺麗だったら嬉しくないです？
嬉しいです。
そうですね、ちょっとテンション上がりません？は
い、上がります。
文明さんなんかめちゃ好きですよね。あれ？
そうかな。まあそら綺麗な人見てる方がまあ、な
でもね。
あれ
だってでも、
はい、
これね、ハーバード大学でも実験があって、
はい、
子供たちにね、
はい、
6枚の写真を見せて、その写真に載せているものはね、子供たちは何も知らないものなんです、初めて見るもの、
うんうん、
それを2人の女性を用意して、まあ、いわゆる美人と不美人という女性を用意して、
はいはい、
じゃあお姉さんたちにこの6枚の写真を説明してもらうからねって言って、
はい、
それぞれに説明をしてもらった、はい、で子供たちにどっちのお姉さんが本当のこと言ってるか並びなさいって言ったら、みんな美人の方に並んだっていう実験があるんですよ。
へ
え。だからそのやっぱり綺麗であることが信憑性とかっていうことも、信頼とか信用とかっていうことにも影響するという実験なんですよね。
この綺麗っていうのは美人ということよりもも
ちろん
綺麗にしているということなんや、
うん、だから私は本当にこの綺麗は外見の綺麗だけじゃなくって、うん、
はい、
もちろん外見がまず大事、
はい、
そして次にさっき言ったね、所持品とか、
はい、
身の回り、
うん、
で最後に心の綺麗という3つの綺麗を言っていて、うん、
はい、
でこれにも私は本当にそのちょっと難しい話、量子力学を書いているんですけど、
量子力学を書いている、はい、
結局ですね、
はい、
この運とか豊かさとかの波動と、うん、
はい、
綺麗の波動って一緒なんですね。だから同じ波動のものは強力に引き寄せる、だから綺麗にしようよって、
うん、
いうような話の本なんです。だからこれは私、これ完全なビジネス本で、
うん、
もうワンランク綺麗を目指すことで、
はい、
自分の営業とか販売とかっていうね、はいはい、そういう売り上げが伸びますよっていう応援のメッセージを書いた本です、
うん、
はい、
なるほど、うん、まあここにちょっとこのなんていうんですか、チラシというか、はい、宣伝用の、ね、
はい、そうですね、
注文用書、注文書、
はい、そうです、
注文書いただきながらその中にずらずらずらっと、ね、
書いてあってね、
はい、
うん、
ちょっとちっちゃいタイトルが余
計、パッと見の綺麗とかね、
はい、
所持品の綺麗、うん、心の綺麗、
うん、
美意識はメイクポーチに集約される、
はい、
美人にファンデーションはいらない、
うん、
あーの一言で突き抜けた対応このあーがちょっと合ってるかどうか分かんないですけど稼げるバッグと稼げないバッグの違い、うん、
いやね、ここに運は運を引き寄せるって書いてあるじゃないですか。これ完全にビディさんのパクリです、うん、いやでも私も日頃からうなずき
が運でうなずいてる人はもう引き寄せるってあるよね、
うん、いや絶対あると思います、うん、でもビディさんにもね、なんか教えていただくことがいっぱいあって、
はい、
ビディさんのビディビジネスにもねちょっと通わせていただいて、そこでヒントを得たこともね、はいはい、ここに書いてある魔法のシートなんですよね。そうなんです。これ使って営業していただければ、はい、絶対契約率上がるという自信があります。
うん、魔法のシート、うん、 なんか僕らもステージの上で喋っててうんうんってこうやたらうなずいてくれてる人の顔って覚えますよね、
覚えますね。
なんかまあ、綺麗でなければ稼げませんというタイトルと、
はい、
なんか、まあ、私は美容家として常に外見もこう綺麗にしたいと思ってるから、
はい、
私を見た人が例えばふん何言ってんのとかって思われるかもしれない、うんうん、でも私はここに書いてる通り本当にコンプレックスまみれでアトピー性皮膚炎が本当にひどくって、全身包帯をぐるぐる巻きにして小学校に通ってたし、めちゃくちゃブーちゃんだったんですよ。
あ、そうなんすか。
それがやっぱり綺麗になりたいって思った一番大きなきっかけだから、綺麗は絶対に作れますよという内容も入ってます。
へー、そうなんすね。
綺麗は作れる、
はい、
いいですね、
うん、
はい、
綺麗は作れる。この前そんな話しましたね。
なんかありましたよね。
ブランドの話から。そうそう
そう、可愛いは作れる。
そうですそうです、そうです、そうです。
でちょっとした努力、ちょっとした知恵知識で女性はいくらでも綺麗にもなりますし、大事なことはやっぱり、ね、心の綺麗を磨くこと。これも私自身も常に挑戦をして、私ができてる云々じゃなくて挑戦をしていきましょうっていうことです。はい、
これはでも、
はい、
あんま男の人が読んでもって感じなんかな。やっぱり 女性にターゲット。
そうですよね、はい、女性をターゲットにしました、うん、でも私その例えばメイクポーチに代わるものとしてお財布もよく講演で話をするんですけど、
はい、
やっぱりお財布もお金の神様は綺麗なお財布が好きなんで、
はい、
レシートを貯めたりしてませんか。
僕財布めっちゃ綺麗ですよ。
そうです、さすが。だから、ね、
それは綺麗のなのか中に何も入ってないのかどっちっていう。
綺麗です。
いやだけど中にはお金を大事にする人で運気を上げるとかって僕前会った人は、
うん、
その人は毎晩お風呂に入るときに小銭入れの中に入ってる小銭を一緒にお風呂に入れて、でその小銭のお金をお風呂の中で綺麗に石鹸で洗うって、で綺麗になった小銭ちゃんたちがまた翌日みんな旅立っていきなさいって言ってどんどん小銭から使っていきますよね。
でそういう意識がとっても大事。なんかこう、うん、一つの儀式にすることが、
はい、
例えばさお金を、はい、何でしたっけ、満月の時に新月でしたっけ、
うん、
お財布をフリフリしたらいい、
うん、あ 新月の時は、ね、
新月でしたっけ、うん、あれも本当に信じてするから叶った人もいるし、
うん、
疑ってすれば引き寄せないでしょうし、うん、って私も思います。
なんかお財布診断士いう人もおるよね。
見てますね。
コーチでおったな。コーチで。私はお財布診断士だ。この財布はこうでこうで、これはもう処分した方がいいですよとか、綺麗な財布を持つことが大事なんだっていうことを。
ね、本当にこうやたらポイントカードが入ってる方とかね、
いますよ ね
使わない診察券がいっぱい入ってるとか、
いますいます。
特
にそういうのは女性
俺
社長多いっすか、ポイントカード
めっちゃあるで。
そうなんです、
ね、なんで、
そのポイントカードの大半が期限切れ。
あ、処分してください。
あの何が多いってホテルの、
ああ
ホテルのあのメンバーズカードみたいな。
はいはいはいはいは
い、もういろんなホテル泊まるんで、
うん、
いろんなのが中途半端にポイント貯まってるんやけど大概期限で。
なるほどな。
でも私本当にもうポイントカードもねもらわなくなりました。
お、うん、
どこの国ではあれ全部あの住民票じゃないし、あの住民カードみたいな、
うん、
あれの中の、
はい、
いわゆるチップになんかそういう情報すべて入れられて、薬局のポイントも、その
楽天ポイントも
だから住民カードみたいなやつ、あそれの情報が住民カードの中に全部入って、でホテルのポイントもその住民カードの中の
1枚で全部完結される。
ポイントカードは1枚だけ。
わ、それ理想、うん、
それいいですね。
でも なるかもしれないですね日本。
いやそれはなってくるよ、
うん、
携帯でポイントカードだらけになってたら、うん、携帯の中とかね、
うんうん、
それも間違いなく近いうちになると思うけど、外国はそういうとこ多いよね、うん、全てのポイントがもう1枚のカードで全部管理されてる
みたいな。はいはいはい、はい、うん、
今日綺麗になれる食べ物にちょっと触れたかったんですけれども、
まあまた来週も宣伝がてらに、
はい、うん、
というわけで、けど7月31日で、あさってにはもう本屋さんに並んどるぐらいなんですよね、はい、
そうです、全国の書店に配本されて、買っていただきさえすれば平積みになってというような理想です。
あの先ほど言ってたけど、男性のなんかこう資料されてる方とかコンサルやってる方は見た方がいいかもしれませんね。僕はやっぱ女の人のことわからないんで、
うん、あ、なるほど、
ね、やっぱり部下に女性がたくさんいらっしゃる方にぜひ見ていただきたいな、部下
指導のために、そういう視点で読むなら男性が読むのに、うん、僕以外にあの、はい、女子校とか行くときに、はい、行きしなの電車の中で女子高生が読むような雑誌わざわざ買うことあるんですよ。
あ、そうなんです
か。なんかその女子高生たちと48のおっさんも合わんじゃないですか。そうだけど
親子みたいなもんやもんね。
今結構みんなの間でこんな漫画とか流行りなんやろっていう、その一言だけで女子高生と48の僕との周波数がパチンってこう合う瞬間来るんですよね。なんて中学生の前とかではあの例えばワンピースのね、漫画の僕はこう、はい、今日、ね、みんなに言いたいことはこれ、例えばワンピースに例えるならばルフィがこうこうこうで、ああでこうでとかって言うとね、うまって食いついてきますからね、はい、なんでそういうのもあってこう漫画をたくさん読むっていうのも、ね、まあ、意外にあるんで、
ぜひお読みいただきたいです。
捉え方によりは女性の部下がたくさんいるとか、そうそう、女性のお客さんを相手にされる男性の方とかは読まれると、あ、なるほど、女性目線でという感じで ね、
うん、こうだったのかって分かるかもしれません ね、
あるかもしれない、
はい、
そんなわけで、
はいはい、
次週もまたよかったらお越しください。
はい、ありがとうございます。
お届けしました中村文明と
ウォーリーと
渡辺幸男の
ノーじゃないビリーのってビリーになって
もらって
ありました、
あり
ました、
ぼっとしました。はい、渡辺幸男
と、
はい、ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。
いつもポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。ゲストで登壇いただきました渡辺幸男さんの書籍、綺麗でなければ稼げません、放送中書店さんへの配本が8月2日からとお伝えさせていただきましたが、正確には8月7日からとなります。情報の訂正をさせていただきます。今後ともポッドキャスト中村文明のみるみる元気が湧いてくるをよろしくお願いいたします。